猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
長くなってごめんなさい。
頑張って最後まで聞いてくださいね。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽ第21回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
いやいや、前回は第20回で思いっきり長くなってしまいました
ね。なっちゃいましたね。
本当は3つに分ける方が良かったかもしれないんですけれども、もう無理やり2本に、ね、前編後編に分けて、
はい、
ちょっと後編もね1時間半と長くなっちゃったんですけれども、
うん、
うん、まあまあ、でも素晴らしいゲストの方に出ていただけたので
来ていただけて
良かったのかなと、
はい、本当にありがたいことです ね。もうありがとうございました。
本当にありがとうございました。はい、
ね、いやにしても寒いですね。本当、
いやいや寒いですね。朝晩本当に寒いですね、うん、
本当に、うん、手袋マフラーは欠かせない
恐怖なものですね。はいはい、
うん、
もうなんかマイカースタジオもだんだんしんしんと冷えてきたので
ねえ、どうするんですか、ね、これからもっと冬になって
もなっちゃったらどうしよう、
うん、
コートかぶりながらやるしかないのかな、
かな、
うん、
それカラオケや、
ね、一人カラオケで一人カラオケスタジオにこもって収録をね、
やるとかですかね。
やるとかなんですけどね。
うん、
まあちょっと本当に限界になったら考えます。
うん、そうですね。
はい。
はい。
はい。ということで、
猫のしっぽ。
じゃあ早速。これの教えて猫博士のコーナーに行きたいと思います。
はーい、
はい、で、今回も投稿、特にこのコーナーに質問がなかったということで、
うん、
ネタ切れ寸前のガンちゃんがひねり出した質問を、
はい、
お願いします。はい、
はい、
ということで、できれば何か質問があるとね、送っていただけると非常にネタ切れしている私としては助かるんで、よろしくお願いします。はい、
そうですね、はい、よろしくお願いします。
で、今日の、質問、猫博士に対する質問なんですが、
はい、
猫ちゃんの飲みの対策はどうしてますかっていう質問あと家、まあ、猫好きさんのところのミトちゃんやマナちゃんみたいに家猫というか、まあ、家飼いをしている猫の場合は飲みはつかないの、いないのっていうことは、まあ、ちょっと飲みに関係する質問なんですが、
はい、
はい、
そうですね、うん、飲み対策はいろいろあって、うん、その首輪タイプの飲み対策のものと、
はいはい、
あとなんか首の後ろに目薬みたいな感じで、
はい、
2、3滴ポツポツと薬をつけると飲みがなくなりますよっていう薬と、だいたい2つなんですよね。で、うん、基本飲みとかは外にいるので、
うん、
外飼いの子にはいっぱいついてるけど、うん、家飼いの子には全くついてません。
全くついてない。じゃあ外に出さなければ基本飲みはいない、うん、
一切つかない感じですね。
一切つかないと、うん、
そうですね。あ、でもたまになんか、うん、ちょこっと目離してる隙に、
うん、
なんかたまたまちょっと玄関先ちょびっと出ちゃって、
うんうんうんうん、
ですぐ呼んだら帰ってきたけど、 でもそれでもついちゃって家中飲みだらけになったとかいう話は聞いたことがありますけど、それはもうなんか最悪のパターンで、家中なんか、ね、家中も飲みが飛び跳ねて大変だったみたいですけど、人間もすごい噛まれて痒いみたいですし、
もうそうなったらバルさんしかないんですかね。
そうですね、もうバルさんしかないですね。
あ、家中飲みだらけだと本当に大変ですよね、それきっとね。
ねえ、そう、フローリングとかだったらまだあれだけど、絨毯とかだと入り込んでね、どんどん増えていくだろうし、大変そうですよね、本当。そう、まあなんで、そう、猫は家飼いだといないということで。
基本いないと。ということは、じゃあ、猫好きさんちは大丈夫なわけですね、今のところは。
そうですね、うちの子は、ミーは拾ってきた時はいっぱいいました。
ああ、いっぱいいた、やっぱり。
はい、けど、はい、飲み取りのブラシでやって、そのフロントラインっていうあの目薬みたいなだったりとか、その首輪タイプのフロントラインっていうものがあるので、それを首輪したりとかして、どんどん駆除してもういなくなったって感じですね。
あ、なるほど、
外にいる子はどんなにちっちゃくても大体いるので。
あ、やっぱりそうなんですね。
なので、そうね、あんまり好きで触って飲みを持って帰ってこないように、外の猫には気をつけましょうといった感じで、
気をつけましょうってことなんですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、はい、
ということで、教えて猫博士のコーナーでした。
はい、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
猫のしっぽ。
それでは次に本編ですけれども、
はい、
今までは猫好きさんの回、テーマの回とか私のテーマの回っていう風に交互に設定していろいろそのテーマを考えてたんですけど、
はい、
まあそろそろ特にどっちのっていうことではなくって、その時その時の思いついたテーマでやりましょうということで、まあ今日はどちらのということではないんですが、まあ時節柄こういうテーマがいいかなと思って、考えてみたのが年賀状の話を。
いいですね、
してみたいなと。もう本当に時期が時期なので、まあしてみたいなと思いました。で、猫好きさんも年賀状準備されました？
まだしてないです、私は結構ギリギリに、するタイプですけど、でもそんなに枚数かかんないんですよ、私5枚とか10枚ぐらいで済んでるんで。
あ、そんなもんですか。
はい、なので去年はたまたまちょっと喪中が、結婚してすぐの喪中だったので、まあなんかあのいろいろそういうハガキとかが多い年だったんですけど、今年はそんなんでもなく、まあ例年通り10枚ぐらいなので、印刷とか頼まずに、ちっちゃい印刷があるものを買ってきて、あのちょこっと一言書き添えて送るといった感じですね。
じゃあ基本全部手書きですか？
そうですね。あ、はい、そうです。住所と。
あと住所も。
はい、
枚数少ないとね、それくらいでも、5枚10枚だったらまあ手書きでも何とかなるかなっていう感じですよね。
カンさんは毎年どうしてます？
ですね、だいたい毎年、嫁ちゃんと合わせて100枚以上書いてますね。
100枚から
150枚ぐらいかな。随分それでも減ったんですけど、最盛期は200枚ぐらい書いてましたね、2人で。
すごい。
書いてるというか、まあもうそういう枚数なんで、宛名はとか、あの裏の、まあ、イラストとか絵とかっていうのも全部パソコンで、あの印刷して、宛名は宛名で印刷して、裏は裏でなんかイラストみたいなのいろいろ工夫して印刷したりっていうことで、プリンターフル活動、フル活躍だったんですけれども、でまあちょっと一言あの、手書きで書き添えるぐらいで、基本は全部パソコンで印刷してましたね。 ただ今年はまだ全然準備できてないですね。これからこれからやらなきゃな、うん、まずはあれじゃないですか、パソコンでやるんで、
うん、
喪中の管理だとかで、喪中の人は抜い、
うん、
あのデータから抜いたりとか、
うんうん、
あとそれから住所が変わってる人とかの住所をメンテしたりとか、宛名の、
うん
うん、
い
やっていうのをまずやって、うん、それのデータをパソコンに流し込んの、まあ、その年賀状ソフトに流し込んで、で宛名を印刷してとか、あと裏のイラストっていうか、まあ裏の絵柄っていうか、金が新年とかなんかあるじゃないですか、書くような言葉が、あのお世話になりましたとか、でそういうようなのとか、元旦とかっていうようなのとかをデザインして、
うん、
デザインって大げさもんじゃないですけど、まあ、あのネガ状ソフトでペタペタっと貼り込んでいって、うん、で作ると、
う
ん、
いいですね、
そう、うん、っていう、であとはもうひたすら印刷ですよ。
そうですね、ウィーンガシャ、ウィーンガシャですね、
ウィーンガシャ、ウィーンガシャでひたすら印刷ですね、うん、っていうのを大体もう本当に12月のもっと早くからやればいいって分かってるんですけど、
うん、
やっぱりついついあれじゃないですか、なかなか平日仕事で遅くなってできなかったりとか、
そうなんですよね、
特にそんなにまとめてなんてできないので、
うん、
なかなかやっぱりまずそのとっつきが悪くてで、
うん、
うん、で本当に尻に火がついて年末ギリギリになっても大当たりで作って印刷してで、うん、何とかもう出すと、もう下手したら大晦日に出しに行っちゃったりとか、
うん
っていうのが大体ここ数年のパターンですね。
そうですね、私も小学校の時はもういつもギリギリになって、
うん、
自分で入れに行ってましたね、友達の家が近かったので、
ああ自分で配達してたんだ、
自分で配達してました。
まあ近くはそうだよね、
うん、そうですね、
で大体あれじゃないですか、あの元旦に着くように1月1日に着くようにっていうと、大体12月の20日から25日ぐらいまでに出しなさいっていうことになってますよね、
は
い、
そうですよね。
事前にもうでも到底そんな時には間に合わなくて、
大体分かる分かる、
25日過ぎぐらいから作り出して、もう下手したら30日31日に郵便局に持っていくって感じなんで、
はいはい、
もうギリギリ松のうちに着くか着かないかみたいな年賀状ここ数年は続けてますけど、
カツカツなんで、
カツカツですよ本当に。
でもなんかそういう風になる人が今多いんじゃないですか、結構今も多いですよね、そういう方結構、
うん、
なんか
逆に元旦にね着く数がだんだん減ってきてるような、
そうですよねそう思います。私も
昔は元旦が一番多くて、で、まあ、次まあ、2日は休み、郵便局は休みで3日に、うん、まあ、その半分届いて、まあ、4日5日でポロポロっていう感じだったんですけど、
うんうんうんうん、
今は元旦が
少な
くて3日で4日が、うん、まあ、2日も最近届けてくれる、2日3日にドカドカっと来るとか
で、5日ぐらいまでに大体みんな出揃うかなみたいな感じです、
ね、そんな感じですよね。
でもそう、今なんかアプリで、
うんうん、
自分が送りたい人をの住所が分からなくても、はい、うん、電話番号だけとかでも送れるサービスがあって、
うん、あ、そうなんですか。
はい、でそれなんか、
はいはい、
そこに電話番号をその送りたい人の、うん、じゃあ私がガンダルフさんに送りたいのかと思って住所を置かないと、うんうん、ガンダルフさんの名前と電話番号だけを、うんうん、そこに送るんですよ。そうするとそこの会社からガンダルフさんに、猫好きさんがガンダルフさんに年賀状書きたい、出したいって言ってますけど、受け取りますか受け取りませんかって、これ返信してくださいっていうやつがあって、うん、ガンさんがじゃあくださいっていう風に、うん、で住所書き込み場所があって、
うん、
ガンさんがそこに住所書き込んで送ると、うん、私から勝手に届くんですよ。
お
お、
いうサービスとかは今年がなんかすごい結構流行ってるみたいですね。あとなんか、うん、なんだっけ、お小遣い付き年賀状がすごい今年流行ってるみたいで、
は
い
は
い、
あ、そうなんですか。お小遣いって何
ですか。あ、お小遣いっていうかなんか、ね、うん、ちょこっとしたものでなんですけど、うん、そのハガキに UR コードとか、うん、
はいはいはい、
バーコードみたいのがついてて、うん、ハガキが、コカ・コーラの製品が買えるハガキが出てまして、うん、
へ
え、それ届いて、その UR コードだったっけな、なんか、うん、そのハガキを持って、その、なんだっけ、自動販売機の前に行って、そのピッてやると、
はいはい、
コカ・コーラが1個ガランと落ちてくるっていう。
おう、
だからコカ・コーラが1本もらえる、
うん、
で年賀状なんですよね。
すごいですね。
はい、だから多分それはなんかきっと送った側の人が多分コカ・コーラ代も多分払ってるのかな、うん、きっと、うん、
まあ、きっとそうなんでしょうね、
うん、なんだろうけど、でも嬉しいですよね、ちょっと、
まあ、そうですね、
うん、
私はコカ・コーラよりビールの方がいいかもしれないけど
そうですね、
それは冗談ですが、
そういうお酒のやつもあるといいですよね。
うんうんうん、そうだよね。の何年か前かなんかおみくじがついた年賀状がよく届いてた年があったような記憶がかすかにあるんですけど、なんかシールみたいなちっちゃなおみくじがついてて、ハグと大吉とか中吉とかみたいなのが、
うん、ありますね。はいはいはい。
うん、っていうのが、まあそれ多分なんかそういうシールみたいなの貼り付けてくれてたんだと思うんですけど、送った人がね。
うん
なんかやけにそのおみくじみたいなのが流行った年があったなみたいなのがちょっとそういうのがあったりとか、
うんうんうん、
まあ、最近だとそのくらいかな。
うん、私もでも結構その手書きなんで、でも字が汚いし絵も下手だから、うん、とりあえずシールをいっぱい貼り付けるっていう年賀状なんですけど、私の年賀状は、
はいはいはいはい、
なのでとりあえずそのロフトとか、
うん、
に行って、うん、すごいいろいろな種類のその干支のシールを買って、はいはい、ただただひたすら貼り付けて、はいはい、送りつけます。はい、
なるほど
いつもそう、本当は猫とか飼ってるから猫の写真を撮って、
うんう
ん、ね、本当コピーして送ったりとかした方がいいのかもしれないんですけど、なんかそこまで、うん、めんどくさくてできないんですよね。
そうですか。
私、うん、家にあるコピー機で、
うん、
カラーコピーというかコピーをしたことがなくて、
ええ、
コピー機を使ったことがないんですよ。
いや、だってコピー機あるんでしょ、複合機っていうか、うん、まあ、その
あ、でもプリンターですね、うん、
プリンター、
それ旦那様のなので、
うんうん、
私今まで持ってたことないので使い方がわからないんですよ、
は
い、
あれはそういうこと
そうです、レトロなんです、すごい私。
いや、 レトロというかアナログというか
アナログですね、
うん、
そうだからその、
うん、
なんかインターネットとかで、
はい、
コピーしててその紙持ってくと何割引きとかあるじゃないですか、そういうのもできないから、
ね、
うん、そう、私は見つけるだけ見つけて旦那さんに、うん、ちょっとこれコピーしてって言って、
うん、
コピーしてもらうといった感じじゃないと、うんうん、コピーができないです
コピーというか印刷というか、
ね、あ、印刷が、はい、
なるほどね、
はい、なので、
まあ、
はがきなんて作れない
今時はでもあれだよ、本当にそのシールを貼る感覚で、うん、でなんかいろんなイラストをペタペタと貼り込むような、
うん、
その年賀状ソフトっていうか、まあ、そういうハガキソフトあるんで、
うーん、
写真を貼り込んだりとかで、あとは文字をペタ、その金が新年とか元旦とか今年もよろしくお願いしますみたいなのを、
うん、
ペタペタっとそのシール貼るみたいな感じで貼り付けていけば、うん、それでも年賀状ができますみたいなのはあるので、
そのソフトっていくらぐらいするんですか？
いや、もうピンキリですよ。ただの、日本郵便が出してるただの年賀状ソフトもあるし。
ほ
ー。うん、それから、よくあるじゃないですか、年賀状イラスト集みたいな、 あの、うん、こう年末になるとイラスト集みたいなのが書店にいっぱい並ぶじゃないですか。もうあれにはおまけで CD もついてて、そのソフト込みで。
そうそう、売ってました。そう、本屋さんに。
でしょ、うん、そういうのだと500円600円で買えるしね。
それなんていうのかな、それってそのなんと来年馬ですよね。
うん、
馬の絵が
いっぱい入ってるわけじゃないですか。でそういうのを、
うんうん、
もうイラスト、いろんなイラストが書いてあったりとか、文字が、うん、あのいっぱいデザインしてあるような文字、横書きとか縦書きだとか、いろんな形でのデザインしてある文字だとか、あと絵とのね、馬の絵だとか、いろんなイラストのが、うん、あの入ってるデータとして CD に入ってるじゃないですか。
はい、
でそれを、
はいはい、
うん、そうしに、あとソフトがつ、あの年賀状用のソフトがついてたりするんで、まあそれでデザインして印刷しちゃえば、
へえ、
もうそれで年賀状出来上がりっていう感じは。
そういう感じのデータが入ってるんですね、あの CD の中に。そうそうそうそう、
あのね、あの雑誌だとか CD はそういうのが入ってたりしますよね、イラスト集の。
あ、そうなんだ。なんかもともとなんていうのかな、できたやつだけが入ってるんだと思ってました。
あ、いい
で、5種類ぐらいあって、そこから選びなさいみたいな感じなのかと思ってました。
あの、そういう、ある程度もう出来上がっちゃってるようなのもあるし、それからもうパーツっていうか部品みたいなやつとかいっぱい登録してあったりとか、いろんなパターンありますよね。
へ
え。そのパーツみたいなやつだったらもう今ね、小関さんがやっておられるようにシールを貼る感覚ですよ、まさに。この気に入ったこの馬のこの絵と、あと文字はこれでとかっていうのをペタペタと貼り込むみたいな感じで、もうそれでできちゃうって感じですよね。うん、
今年作ってみようかな。
うん、なんで、あの、まあ本当のね、年賀状ソフト、アテナソフト兼、まあ、年賀状ソフトみたいなのは、まあ本当に商品だと3000円4000円のものもあるし、でそういう感じで、もう本当ピンキリですよね、いろんなパターン。
そっか。いやでも、いや今年やってみようかなって言ったけど、でもなんだかんだでめんどくさくて、買っちゃいそう、
ね。多分ね、5枚10枚だったらそういう風に、あのパソコンでやる方がめんどくさいと思いますよ、逆に。
そうですよね、なんか
50枚100枚あるんだったら、逆に宛名から何からパソコンでやった方がはるかに早く済むんだけども、5枚10枚だったら手書きとかシール使ってやった方がはるかに早いと思います。
いや、そうですよね。
だから結局枚数によると思うんですよね。
じゃあ私にもっと友達が増えたらそうするようにします。
いやいやいや、もういっぱいいらっしゃるじゃないですか。ということで、まあ枚数によるかなと。
そうですね。もう少し、
はい、
仕事が順調にいって、お客様とかにもいっぱい年賀状出すようになったら使います。その方法を。
そうですね。そうですね。はい、まああれですよね。あのネット関係というか、ネットの方ってあんまり年賀状のやり取りってしないじゃないですか。
そうですね。
ですよね。なので本当にリアルの、まあ、親戚、私の場合だともうほとんど親戚とか、ね、あの昔からの、まあ、同級生っていうか、学生時代の友達 とかっていうケースが多いので、で会社も随分今減らして、もう挙礼廃止で、ね、会社、どうせ会社行けばすぐに、ね、挨拶するわけだから、わざわざ年賀状っていうのはだんだんやらなくなったので、なので、
時代がね、
まあ、だんだんそういう意味では年賀状はやっぱり減ってきてるって、いや減ってきてるかなと思いますけどね。
寂しいんですけどね。でも、年賀状はあんまりいらないのかなってちょっと思います、なんかお手紙書きたい時はちゃんと書いて出したりとかしてるから、
そうですよね、
そうそう、あえてなんか絶対にやらなきゃいけない日っていうのはいらないんじゃないのかなってちょっと思いにもありつつ、
ただやっぱりね、どうしても、ね、日頃からお世話になってる人とか、 親しい人にはやっぱり書いておきたいなっていう気持ちもありつつ
ありつつ、ね、そうですね、まあまあ、
ね、確かにそうですよね、
うん、あんまりなんだろう、そんなに書く習慣がないからなのか、うん、ね、まあでも、いや今年ももうそろそろ取り掛かろう、
うん、
少ない枚数ですけど、
まあ、早めにやった方がいいですよ本当に年賀状はとつくづく思います、
ね、
はい、
うん、
はい、
まあ、
そういう感じで、年賀状の話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の成果発表のコーナーです。
はーい、
はい、
どんどんどんパフパフ
パフパフ、じゃあまずは、
はい、
ちょっと待ってくださいね、まずは猫好きさんの方からですかね。
はい、
はい、いきますよ。
はーい、
はい、
今週の体重は 82.2、
おっ、イエーイ、 1.0kg の減量ですね。
下がった下がった、
すごい、
そうなんですよ、
すごいですね、
そう
82.2、 はい、じゃあ引き続いて、
はい、
はい、はい、
はい、
死亡率ですね、
体脂肪率が 42.2
ポイント、 0.2 ポイントのアップですね、こちら。
そうですね、
はい、まあでも体重が1キロも落ちたということはこれはすごいじゃないですか、
ね、多分前回の運動の成果だと、はい、
出たと、はい、
出た感じで、あの食べ物によく食べる前に枝豆を食べていたので、
食べる前に枝豆、はい、
はい、そうするとなんか、うん、血糖値が急に上がらなくていいっていうのを聞いて、うん、ちょっと最近ずっとそれを試してるんですよ。運動できない時はそれ試して、
うん、
あ、まあ運動できる時も試してますけど、う
ん、はいはい、
そう枝豆もちょっといいのかなって思ってます。
なるほど、
はい、
なんかいろいろ、じゃあいろいろ取り混ぜて、
そうですね、
頑張ってるわけですね。
そうですよ、もうみんなに会うために頑張る私。
なかなか来ないですよ。
はい、そうですよ、はい、
はい、じゃあ、次に、ドルビーサラウドンさんから、今週も届きました。もうギリギリ収録直前で届きました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ代わりに私の方から、
はい、
発表したいと思います。
はい。
はい。はい、ドルビーサラウドンさんの体重は 109.4kg ということで、0.3kg の減量です。
イエーイ、パチパチパチパチパチパチ
パチパチ。はい、続いて、はい、ドルビーサラウドンさんの体脂肪率は今週は 31.1% ということで 0.9% のこちらもアップですね。
アップですね。
なんか猫好きさんと同じパターンですね。体重が減って、
うん、
体脂肪率が若干上がったと。
ねえ、お揃いですね。
お揃いですね。はい。
はい。
はい。
それでは、
ガンさんも。それでは、いよいよ私ですね。
はい、結果発表お願いします。
はい、私の朝ウォーキングの回数は、
うん、
7日中0回でした。
イエーイ、また0回、
また0回毎日寝坊しちゃいました。起きれませんでした。
やっぱり冬になるとね、起きれないんですか ね、
起きれないのと布団が暖かくて出れないのと、
うんうんうん、
うんうん、そ それとちょっと夜更かしをしてやっぱり起きれないのと、それから、なんだっけな、昨日はちょっと馬車道で飲んだくれちゃって、今朝は気分よく朝まで寝てしまいましたと、ということで起きれなかったと。
まあ、そういうこともありますよね、
まあ、そういうこともありますよねということで、体重の方は先週よりも 1.0kg の増量です。
イエーイ、イエーイ、増えてる増えてる。
猫好きさんが減った分ちょうど私が増えました
いい感じですよ、いいバランスですね、
いいバランスでもう来週こそ頑張りますからね、
はい、
来週こそ頑張りますからね、
お互い行きましょう、
ね、頑張りましょうね。
はい。
はい。オフ会に向けて頑張りたいと思います。
はーい。
はい。という、はい、お疲れ様でした。
でした。
今週の成果発表のコーナーでした。
はい。パチパチパチパチパチ。
猫のしっぽ。
はい。で、次に恒例の今週のいっぱいコーナーということで、はい、今週も、まあ、ぼちぼちというか、
ふん
ふ
ん、
まあ、多いというか、来ました。ふんふんふん、はい。じゃあ、順番に読んでいきますね。はい。はい。今週のいっぱいコーナー、11月29日の金曜日に、都の外れにお住まいのひろこはんからいただきました。主人の帰りを待てへんので赤い服のおっちゃんと飲んでますと、
ふんふんふん、
今週の一杯ということで、インスタグラムにいただいたのが、
ふんふん、
ビフィター。
うん
ね、ロンドンドライジンという、ね、ジンですよね、うん、ジングラスとお揃い、
お揃いで、
お揃いですよね、はい、
これ自宅ですかね、
どうなんでしょう、多分自宅じゃないでしょうかね、自宅
で、ね、でも相当好きなんですかね、同じグラスを持ってるってことは、
あ、なんかね、これ確か前になんかビフィーターのグラスを、うん、どっかで仕入れられたみたいなツイートを見たことがあるので、
うんうんうん、あ、じゃあ自宅ですね、
多分自宅で飲んでおられるんだと思うんですよ、
うんうん、美味しそう、レモン入ってますね、
うん、そうですよね、いわゆるレモン割りというやつですか、
うん、あ、
レモンサワー、いいですね、炭酸が入ってるとレモンサワーみたいな感じですかね、
うん、あ、そうですよね、うんうん、はい、ありがとうございました。
で、ビーフィーターというのは、ビーフィーター、要は肉を食べる人の、
確か、
略、通称で、あれですね。これは赤い制服、なんかちょっと、ウィッキー君に聞いてみると、ラベルには赤い制服を身にまとったヨーマンオーダーという、通称ビーフィーターの姿が書かれているという。
ヨーマンのことがビーフィーターって言うってことですか？
どうなんでしょうね、ちょっとよくわからないんで、ちょっともう一回見てみるとヨーマンウォーターというのはロンドン、あ、やっぱそうですね、ロンドン島の、衛兵隊のことで、そこに属する衛兵のことをビーフィーターの通称で呼んでいると、ヨーマンウォーター、ウォーダーズという、
うーん、
こういうなんかちょっと赤と黒の制服というか着ておられるのが、その衛兵、いわゆる衛兵というか、まあ、守衛さんですよね、
うんうん
うん、それをヨーマンウォーダーズと言うんですけれども、まあ、それを通称ビーフィーターと呼んでいる、
うん、
ビーフィーター、あれですね、肉を食べる人、ビーフを食べる人って言うんですよね、
そうですね、
牛食い、肉、あ、肉っていうか牛を食う人という通称って、
結構こういう、うん、変態さん方がいっぱい牛を食べたからビーフィーターっていうんですかね、
まあその辺はあんまり諸説いろいろあってよくわからないって書いてありますけれども、
うん、
まあ、あんまり何でしょうかね、まだ庶民が食べられるほど、
うん、
にはなってなかった高級な食材の牛肉が、まあ、給料の一部として現物支給されてたんで、ビーフィーターと呼ばれてんじゃないかっていうような、
言い伝えが、
言い伝えもあるみたいだということですけど、まあ本当にどうなのかっていうのはよくわからないと、
うんうんうん、
いうことらしいですよ、うん、はい、
はい、ありがとうございます。
でどうもひろこはんはジンがお好きなようで、
うん
まあ、これを飲まれていたと、まあ、いうことですね。で私ちょっと昨日、馬車道に、飲みに行った時にはちょっと対抗して、やっぱりロンドンジンなんですけれども、うん、タンカレーというジンを飲んできました。はい、
人対抗ですね。
人対抗してきま、人対決をしてきました。はい。
じゃあ今日珍しく私もジン飲もうかな。
あ、ジンあります？
確か家になんかあった気がしますね。
はい。お、なんかいい音がしてますね。
これはジンじゃないのかな？バッカル？バッ、うん。なんて読むんだろう。
バカルディ
、あ、バカル、バカルディですね。
バカルディ
はラム酒でした。
ラム、ラム酒
ですね。
残念。まあ、いや、でも、まあ、蒸留酒というか、あれですよ。スピリッツ、スピリッツ。まあ、バカルディも美味しいですよ。う
ん、ね、そう、なんか、旦那さんが好きで。
はいはい。
あ、スピリッツ。あ、これ、あ、これジンですね。スピリッツありますね。
ん？スピリッツ？スピリタス？
うん、あ、す、ん？スピリッツですかね。スピリッツって書いてますね。あーんと、
うん、
うん。
え、スピリタスじゃない？
うん。スピリッツって書いてますね。ジン、うん、イギリス産アルコール 47%。ロンドンドライジンですかね。
スピリッツ。スピリ
ッツジン。うん、緑色の瓶に、手紙、昔ローで押印してたじゃないですか。
はいはいはい。
それみたいなマークがペコってついてるやつがありますね。
それってタンカレーじゃなくて緑色の瓶ということは。タンカレーじゃないですか。
タンカレー人
じゃない。タンカレー人じゃない。緑のボトルに赤い、うん、赤いあの風呂というか。
うん、なんか後ろにはスピリッツって書いてるんですかね。でも違うんですね。
ラベル？多分そのスピリッツロンドンタンカレージンっていうんで、スピリッツはスピリッツっていうあれですよ。
うん、あ、そうなんだ。じゃあ多分そこです
ね。でも白いラベルのところにタンカレーって書いてありますね。タンクはねっていうふうに書いてありますね。
うん、タン、多分タンクはってきっと読めない。
タンクは
って
書いて。それを飲んできたの昨日。
ああ、そうなんですか。
そう、タンカレーってそのことですよ。飲んできた。
あら、いやだ、ガンさんとお揃い。
お揃いでした。
お揃いでしたね。ちょっとガンさんに送ります今。
いやいや。
喋ったんで。
ああ、はいはい、わかりました。
はい。
はい。うん、多分それです。
これですね。
緑のボトルですよね。全
然。そうそうそう、緑のボトル。
まあそれですよ。まあ、タンカレーです。
これガンさんと被るっていう。
なんかやけに偶然ですね。
うん、ね、そう、うちの兄がジンとかそういうなんかきついお酒が好きで、
はいはいはいはい、
ラム酒とか、はい、それでなんかこの間うちに来た時に何本か買ってあって旦那さんがよく飲むんですよね。
はいはいはい、
はい。なんで多分それですね、
うん。美味しいですよ。タンカレーもバカルディも私大好きですよ。両方とも。
これ何にして飲んだらいいんですかね。
いや、何でもいいんじゃないですか。例えば、タンカレーとかだとマティーニっていうカクテルにもできるし。
何を入れたらマティーニになるの？
え？何を入れたら？ベルモット、うん、ベルモットっていうリキュールがあるんですけれども。
うん。
うん。
こっち何ある
というか、うん、そういうのを、混ぜる。混ぜると、混ぜるとっていうか、まあ、
シェイカーする。
シェイクとか、まあ、するとっていうことですよね。うん。
届きました。
あ、うん、来ました、来ました。もう間違いないです。タンカレーです。これです。
タンカレーでした。
はい。来ました。はい。
じゃあなんか、オリジナルお酒、カクテルを作って
みます。カクテルとか、うん、もう材料になりますよ。ジンがベースで、マティーニっていうのはジンがベースで、まあそれに、あれですよね。ドライベルモットをちょっと混ぜると。
ほー。
温暖化、
うん、でオリーブを刺してやるとまあマーティーになると。
あの想像はつきます。あの浅い広いあのそうですグラスですよね。
三角形のいわゆるカクテルグラス、
うんうんうんうん、
はい
はい。
10月30日の土曜日に横浜市にお住まいの沢田健一さんから今日の一杯、年に2回ぐらい買い求める焼酎リーズナブルで美味しく贈答にも最適竹の柄もついてますと、うん、欠点は開封したら早く飲まなければならないということかということで、これはなんか仮面に入った焼酎、
うん、そうなんですよ。私もこれ母と父に送ったことがありますね、はい、プレゼントで、はいはいはい、結構なんか楽しいかなと思って、
うんうんうん、そうですね。なんかね、
でもこれわざわざ早く飲まなきゃいけないお酒を買っていっぱい飲もうっていう魂胆じゃないんですか、
うん、
これは、
うん、じゃないでしょうかね。
ね。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
武蔵にお住まいの野田茂さんから今日の一杯スパークリング清酒、うんうんうん、これは何だろう、雫かな、なんだろう、
ミオですかね。
ミオ、あ、ミオだ、
はい
ですね。
そう、私もこれスーパーで見た、
うん、日本酒のスパークリング日本、あ、スパークリング日本酒と、うん、あ、ミオですね、はいはい、
うん、
失礼します。しっかり冷やしてグラスでと、
ねえ、はい、美味しそう。
そうですね、
グラスまで冷やしてありますよ ねこれをちゃんと
グラスがうっすらなんか霜がついてるというか、うん、冷やしてある感じですよね。
ね
で、例によってお父さん学習帳の前がバックと、
ね、なんでいつも学習帳なんでしょうかね。
なんででしょうね。
はい、ありがとうございます。
で、次に、翌日1日の日曜日、同じく武蔵にお住まいの野良重さんから今日の一杯神の泉純米酒埼玉のお酒ですということで、インスタグラムの方に同じ写真をいただきました。神の泉純米酒という、うん、これも日本酒ですよね。
米と米麹で作ったお
酒です。
美味しそう、
はい、まあ、いわゆる純米醸造という、本当に米と麹だけで、作ったということで純米酒ということですね。はい
はい、ありがとうございます。
で、続けて野良重さんの方がヒアデーということで、これはなんだ、これは同じくインスタグラムの方に、あ、ヒアデーだ、そうか、神の泉をヒアで飲みましたということで、お父さん学習帳付きでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で、次に2日の月曜日に西所沢にお住まいの和志さんが今週の一杯やっと飲めるまで回復しましたということで、和志さんなんかずっと風邪かなんかで体調崩されてて珍しく、うん、お酒をずっと飲めずにいたと、
ふんふんふん、
いうのがやっと飲めましたということみたいで、純米吟醸、これは経過の純米吟醸ですかね、そんな感じですよね、の写真を、うん、ツイッターの写真でいただきました。
はい、
ありがとうございます。はい、まあ、酒が飲めるまで元気になられたと、
ね、
ね、風さんが飲めないってよっぽどひどかったんでしょうね、風がね。
まあ、よく、ね、あ
ね、治られてよかったと思います。はい、
そう、これなんか金箔入ってるんですかね。
ああ、なんかそうかもしんない、
この間どうなんだろう、なんか送ってくれたやつのやつですかね。
それなんですかね、
うん、
でこれをもしかしてじゃあ奥様が乾杯されてると、うん、またラブラブな写真を、
ね、ラブラブですね、
ラブラブ
ラブラブ、
羨ましい。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、で、次に3日の火曜日に白熊さん、足立区にお住まいの白熊さんが今日の一杯開運ということで、ご自宅白熊ハウスで飲まれた、これにも日本酒ですかね、
うん、一升瓶、
リビングで一升瓶の開運というのを、
そしてテレビに映ってる人がたもお酒を飲んでる、
飲んでいるという、もうナイスなナイスなですね。
ですね。
あれかな。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから次に、 同じく3日の火曜日なんですけれど、住所不明の、ケンさんから、珍しくケンさんから今日の一杯いただきました。今日の一杯、品川シーサイド店でベルギービール特集と、今から冷やして、明日の水曜日に飲みますということで、これは、水曜日の猫ですね、ベルギービール、
うん
うん、
水曜日の猫っていう名前のビールですね。
そうですね、ベルギアンホワイトスタイルビールスタイルという、これ美味しいんですよね。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そして最後に同じく3日の野良茂さんから、今日の一杯、生姜入り甘酒ちょっと日本酒を加えてウィンクということで、インスタグラムの方に写真をいただきました。
うーん、
はははは、甘酒、まあ、生姜が入った甘酒と、
ほうほうほう、あったまりそう
ですね。でそれに日本酒をちょっと加えてということで、
ふんふんふん、大人味にしたんですね
ということですね。甘酒って、
うん、
猫好きさんは飲まれますか？
いや、あんまり飲まないですけど、うん、去年ぐらいからその麹、その米麹を使った、はい、甘酒と酒粕を使った甘酒とがあって、はい、両方作って試したりとかはしてますね。
うん、なるほど、なるほど。
で、やっぱり酒粕の方が昔ながらの味がする気がします。
はいはいはい。
で、たまに料理とかにも、なんか体が温まるみたいで使ってますけど、普段甘酒自体はあんま飲まないですね。
うん。
飲みますか？
いや、もう全く飲みませんね。
そう、あ、でもね、そう、甘酒苦手な人は、この間テレビで、豆乳が7割か8割に甘酒3割2割入れた飲み物はすっごい美味しかったです。テレビでやってて試したら。おすすめです。はい、皆さんありがとうございました。
はい、今週のいっぱいコーナーでした。
はい。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。